ただいまより2023年10月15日第三主日第一礼拝を行います。545番。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文33、詩146編。講読文33、詩146編。主を褒めたたえよう。我生ける限りは主を褒めたたえ、もろもろの君により頼むことなく人の子により頼むなかれ、その息いでゆけば彼土に帰る、ヤコブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主は囚われたる人を解き放したも、主はかがむ者を名をく立たせ、主はあだしくに人を守り、みな仕事をやもめとを支えたも、 主はとこしえにすべ納めたまわん。主を褒めたたえよ。賛美歌55番。マタイによる福音書7章7節から12節、新約聖書の11ページ下の段です。マタイによる福音書7章7節から、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。ここまでです。祈祷いたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。冷たい雨の朝ですが、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集いました恵みを感謝いたします。今ここにおられるお一人お一人、またインターネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておられますお一人お一人と心を一つにして、主を高らかに賛美する礼拝が捧げられますように。礼拝を覚えつつも、それぞれの事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。どうかその場にあって主の深い愛に満たされますように。病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安等をお与えください。神様の愛を知りながら、日々自分勝手で欠けの多く愛の足りないことに気づかされます。そんな私たちをどうぞ守り導いてください。今朝は神学校美礼拝として、東京神学大学より浅見若神学生をお迎えして御言葉を伺う予定でしたが、体調不良のため叶いませんでした。どうぞ浅見新学生の健康が支えられ、伝道者としての道を目指し歩んでおられます浅見先生をどうぞ神様守り導いてください。これから神様はお父さんと題して、須賀匠牧師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださいます匠先生に聖霊のお働きが豊かに注がれ、存分に語ることができますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと受け止めることができますようにお導きください。この一週も主の御言葉を糧に、共に祈りを持って歩むことができますようにお導きください。 いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、舞牧師の お働きを祝し、健康をお支えください。夕拝では田口神学生がご奉仕くださいます。どうぞ田口先生の信仰と学び等をお導きください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、ご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰等をお守りくださり、その技をどうぞ尊くお持ちください。東京神学大学、また各地の神学校のお働きがますます祝され、献身者の良い学びの場となりますように、そして多くの献身者が与えられますように祈ります。言い尽くせません感謝と願いを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌第2編1番、信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の牛よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い浸りて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神様はお父さん、須賀匠牧師です。
先ほど司会者のお祈りの中にもありましたように、本日は新学校日の礼拝で、朝見若新学生を迎えて共に礼拝を捧げる予定でありましたけれども、本日体調不良のため、どうしても、この礼拝を共に捧げることができないということで、急遽私の方でメッセージを語ることとなりました。どうぞご了承いただけたらと思います。今朝私たちに与えられている御言葉は、マタイによる福音書第7章7節から12節の御言葉であります。まず7節から8節の御言葉に聞いてまいりたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。信仰生活というのは自立した生活ではありません。信仰生活というのは神様に寄りかかって 生きる生活であります。けれど私たちは神様に寄りかかって生きることがとっても苦手です。例えば問題が起きれば神様により頼むことよりもまず自分の力で何とか成し遂げようと考える。神様により頼むことが二の次になってしまう。あるいは神様を信頼することがまるで弱いことであるかのように思ってしまう。まずは自分の力で何とかしよう、頑張ってみよう、それでダメなら他の人を頼ろう、あるいは他のものに頼ろう、それでダメならやっと神様にお願いしよう、けれどもそれでは大きく的を外してしまっているのではないでしょうか。信仰生活というのは何よりもまず神様に期待を置くところから始まっていくんです。言い方を変えるならもっと神様に期待していいんですよっていうことなんです。今朝の御言葉においてとっても大切なことはまず最初に神様の存在を置いて読むということです。違い方をすると主語に神様を置こうとする、置くこと、つまり自分が、私が主語になって私が求めるから与えられるんですよっていう話じゃないんです。もしそうであるなら頑張って求めることが良いものが与えられることの条件となっていく。もしそう理解されるなら この話って成功談話のような話になってしまう、成功哲学のような話になってしまうわけです。この御言葉においてまず大事なことは一番最初に神様を置きましょうってことなんです。つまり神様が与えてくださるから求めましょうって話なんです。神様が与えてくださると信じて求め続けるっていうことがこの御言葉においてとっても大切なことになるんです。ですから皆さん求めてください。求めることは弱いことではありません。むしろそれは聖書的に言うと間違いではないんです。主イエスキリストは今あなたの求めていることを素直に吐き出していいんだって教えてくれてる。あなたの悩みとか飢えとか渇きの中にこの私を神様を関わらせてくれとそう願っておられるわけです。一生懸命自分の力で今ある目の前の問題の解決を図ろうとしていないでしょうか。我慢して弱音も吐かずに自分の力で何とか踏ん張って生きようとしていないでしょうか。その重荷をまず置きましょう、捨てましょう。その重荷を主の御前に下ろしましょう。それでいいんです。主に期待を置いて私たちは素直に求めて生きていいんです。主ご自身が今むしろそれを望んでおられるんです。いやむしろ主はそういう生き方を命じられているとも言えます。あるいはそのように招いているとも言えると思います。祈りは私たちが祈り求めるから神様は聞いてくださるじゃないんです。求めなさい、求めてもいいんだという招きの声がある。そして主に期待をしようとする信仰が与えられていくからこそ本当の祈りが生まれてくるんだということなんです。私たちはどうしても私たちが祈っているから神様は聞いてくださるんだって祈りが私たちからスタートしてしまうことがある。でも実は違うんですよ。求めていいんだ、あなたの悩みの中に私を入れてくれと主が招いておられて初めて祈りっていうのはスタートしていくんですよ。ある神学者が祈りというのは扉のようなものだと言っていて、 扉の外で主イエスキリストが答えを持って、あるいは解決の答えを持って扉を叩いているようなもんなんですと、まあ、そういう表現をしたことがあります。大事なことは、今目の前で扉を叩いている主が必ず答えを持っているんだということを、その信仰に委ねてその扉を開けること、これが祈りだって表現したんです。祈りは私たちから始まる行為じゃないんです。主の求めていいんだという招きの声から始まっていく、これが祈りなんです。それでは主は私たちに何を与えてくださるんでしょうか。聖書にはこう書いてあります。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない当時、イスラエルのパンはイースト菌がほぼ入っていなかったと言われています。ですからもう石のようにカッチカチの硬いパンを人々は食べていたと言われています。またここで言われているところの魚ですね、魚っていうのはこれうなぎのような細長い生物を表しているんです。ですから、まあ、見た目的には蛇のような形をしている、まあ、そういった魚を指している。つまり神様はですよ、私たちに対して似た他のもの、偽物とはまでは言いませんけども、まあ、偽物と言っていいと思いますが、似た何かではなくて、あるいは偽物ではなくて本物をくださるんだって言ってるんです。似ている何かでごまかそうとしてるんじゃなく、私たちにとって本当に必要なもの、本物をくださるんだと。私たちが求めているものはこの私の都合に合ったものでしかないんです。そしてそれが本物であるとは限らないです。なぜなら人間というのは不完全だから。しかし主が与えてくださるものは似た何かではなく本物なんだと、本当に必要なものなの。でそれは私たちが求めている以上のものであることもあるわけです。私たちはその主の恵みに期待を置いて素直に求めたらいい、まあ、自分が求めているものが間違ったものではないかと悩む必要ないんです。主が本物をくださるんだと信じて自分の思いを素直に主の前に注ぎ出したらいいんですよ。まあ、聖書はですね神様はキリストを通して私たちのお父さんだと、まあ、そう言ってます。私たちはですね、神様のかけがえのない子供とされている。そしてこの父なる神様はイエス様の命を惜しみなく死に渡されるほどに私たちを愛し抜いてくださるお方であります。それほどまでに私たちはかけがえのない存在なんです。私たちはこれほどまでに神様にとってかけがえのない存在なんです。そうであるならその父なる神が私たちに本物をくださらないはずはない。ですから私たちが本当の意味で主を求め主に期待を置いて生きるためには常にキリストの十字架の死と復活の救いを見つめていくということが大事なんだと思うんです。あの十字架にこそ私たちに向けられた計り知れない愛がある。その愛の光の中でこそ私たちは主に期待を置いて生きることが許されて生きることができている。あの十字架を見上げるときにですね、父なる神様はそれほどまでに私たちを愛してくださってるんだ、そうであるならば私たちに本物をくださらないはずはないと。子供がですね大人の言うことを聞いていれば、大体の世界ではですよ、子供が大人の言うことを聞けばいいものをあげるっていう世界じゃないですか悪いことばっかする子供にあんまあげたくないんですよ、本物を。だけど神様違うんですよ。悪いものであると分かっていても 本物を与えるんだってイエス様おっしゃってる。それぐらい愛されてるんですよ。正しい人のために死ぬ人はいるかもしれないんですね。あるいは自分にとって愛すべき存在に対して自分の命を捧げるっていうことはあるかもしれない。だけど悪いものに対して、罪あるものに対して命を捧げる人っていないと思うんですよ。でもイエス様は違う、神様は違うんですよ。私たちがたとえ悪いものであったとしても、いけないことをしてしまう子供であったとしても、キリストの贖いによって私たちを愛してくださり、愛しているがゆえに私たちに本物を与えてくださる。私たちがこの恵みを深く心に留めようと思うならば、私たちは常に十字架を見上げて生きることが大切なのかもしれないです。あ、プロテスタントではないですけども、ローマカトリックの神父で、まあ、詩人でもあったと思うんですが、ロジャー・ルーシーという人がいて、その人がこういう詩を、残しているんですね。全文を一応読みます大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を協力しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せないものはすべて叶えてもらった。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。自分が求めたものは何一つ得ることはできなかった。けれど自分にもわからない心の中にあるものはすべて満たされていた。神の御心に、神の意にかなうことのないこの自分のために、神様は今日も生きて働き本物をくださるんだ。それほどまでに私たちは神様の深い愛の中に生かされているんだ。まあそのことを深く思わされる詩の一つではないかなと思います。そしてこの神様の深い愛を知ったとき、私たちもまたその愛を隣人へと向けていくものへ変えられていくのではないでしょうか。受けることから与えるものへと変えられていく。それは神様がここまで私のために尽くしてくださるんだということを知ることができたからだと思うんです。こんな私のために、意の意に沿わないこんな私のために、こんなに悪いことばっかりしちゃう子供のために、それでも神様はイエス様の命を与えてくださった、愛を注ぎ続けてくださった。そうであるならば、私たちもその愛を分かち合おう。神様は私たちを愛するために御子すらも惜しまず与えてくださいました。愛する一人子を十字架へと向かわせていくほどに私たちを愛し抜いてくださった。ここまで私たちを愛し抜いてくださる神様が、私たちにとって本物あるいは必要を満たしてくださらない理由がどこにあるでしょうか。今もそしてこれからも共に、私たちを愛し抜いてくださる神様の恵みに深く心を留めて、私たちはもっともっと神様に期待を置いていく信仰生活を歩んでいきたい。そしてそういう生活の中にこそ、すべてのものから解放され、解き放たれ、思い煩いからも解き放たれていく、本当に自由な 生活が約束されているのではないかなと思います。そして何よりもその深い愛に生かされていく中でこそ、私たちは隣人を愛するものへと変えられていくんだ、そのことを喜びとできるものへと作り変えられていくのではないかなと思います。しかしそれでも祈っても叶わないこと、自分がこう願っているっていうことを叶わないことたくさんあるわけです。そこのいうことに葛藤しながら常に私たちは生きていると思います。なぜ神様はこの私の願いを聞いてくださらなかったのか、そう思わずにはいられない瞬間、信仰生活の中でたくさんあるだろうと思うんです。そういう時こそ十字架の主を見上げていきましょう。この私のためにここまで命を捨ててくださるお方が私たちの父なる神でもいてくださるんだ、そうであるならばこの私に本物をくださるに違いない、私の願っていること以上に本物の恵みを与えてくださるに違いないと、そう信じて生きていく、そういう私たちがでありたいというふうに心が願うものであります。それでは一言お祈りをさせたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちを本当にキリストによってあなたの子供としてくださり、必要なものをすべて与え生かしてくださっているその恵みに心から感謝します。私たちが求めているものよりももっと良いものを、本物をいつでも備えてくださるあなたの深い憐れみと慈しみとに、感謝します。またそれによって私たちが生かされている幸いに心から感謝します。どうかいつでもこの大きな あなたの御心に心を向けながら、ただあなただけに、求め続け、あなたを慕い求め、与えられたものを感謝し生きることができますように、また信仰生活の中でさまざまな葛藤、さまざまな苦しみを味わっている方々がおりましたら、その痛みや苦しみの中にあなたが生きてくださり、どうぞ必要なものを、必要なものをあなたが与え備えていただきますように心よりお願い申し上げます。またこの恵みを覚え、その恵みに押し出されてあなたの愛に生き、隣人を愛するものへと私たちを作り変えてくださいますように、どうか御霊によって私たちを清めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌494番
Thank you. 祭殿の父なる神様、この静かな下、共に出会えばもう共にされまして感謝いたします。そしてこの恵みの雨の中で御言葉に耳を傾けることができました。どうか今日いただきました新しい言葉を胸に、この一週間あなたの心に沿って歩みをすることにできますようにお支えください。宿になる兄弟姉妹、また自宅に出て礼拝を持っていらっしゃる兄弟姉妹の上に同じ眠りがありますようにお願いいたします。感謝の印として献金をお支えいたします。あなたのご用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスの名によってお祈りいたします。アーメン。
正英541番、その後塚匠牧師より祝祷をしていただき、構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。第三主日礼拝になりますので、日本伝道の推進を祈る日となっております。今月はハウリング起こしてますかね。本日は、西東京教区と神奈川教区ですね、この教区を覚えてお祈りしたいと思います。神奈川教区の祈りの課題としては、コロナウイルス感染により制約された礼拝等の矯正の回復に努めている106の伝道書、教会の宣教に主の導きと祝福がありますようにが一つ、そして青年委員会をはじめとする各委員会の働きが主に祝されますようにと。そして西東京教区は、青年会を企画運営する青年メンバーがさらに与えられ、喜びを持って使えることができますように。そしてユース伝道の前進のため、各教会や諸団体とますます一致して歩むことができますようにと、 これが祈りの課題となっておりますので、お祈りをしたいと思います。また、今日は一応進学校日でありますので、献身者が与えられること、そして進学校進学大学を覚えてお祈りをしたいと思います。では一言お祈りします。天の父なる神様、礼拝の恵み、御言葉の恵みの中でこうして日本伝道の推進を覚え祈ることが共にできますことを心から感謝を申し上げます。神奈川教区を覚えてお祈りいたします。神奈川教区に連なっている106の伝道所教会の宣教の技、伝道の技が神様の祝福のうちに置かれますように、あなたが豊かにお働きください。この感染症の影響によってさまざまな痛みが生じていくその中にあっても、どうか一つ一つの教会伝道書をあなたが覚えてくださり、あなたの恵みのうちに豊かにこの時も置いていただきますよう心よりお願い申し上げます。また青年委員会をはじめとした各委員会の働きがこれからも豊かに祝福され、神奈川教区はその地域にあってあなたの御心にかなった伝道の技、宣教の技に努めることができますように、どうか用いられている委員をあなたが豊かに用いていただきますよう、これよりお願い申し上げます。また西東京教区を覚えてお祈りいたします。青年会を企画する、また運営している青年メンバーがさらに、あなたの恵みによって増し加えられ、一人一人が喜びを持ってその技に使えることができますように、どうかあなたの御業に仕える青年たちをあなたが招き導いていただきますよう、またユース伝道の前進のため各教会、またその教区の中にある諸団体が一つにされて一致して歩むことができますように、どうか西東京教区に連なっている一つの枝枝をあなたがこれからも豊かに祝福し導いていただきますよう心よりお願い申し上げます。また何よりもこの2つの教区の中に置かれている諸教会、そしてその教会に連なっている方々一人一人の上にあなたの祝福がこれからも豊かにありますように、あなたが豊かにお働きください。またこの西東京教区の中には東京神学大学があります。また東京神学大学だけではなくて農村伝道神学校や日本聖書神学校、東京聖書神学校、同志社、または関西学院、たくさんの神学大学、そして神学校が、この、国にはあなたによって備えられておりますけれども、どうかそこで学びをしている一人一人の神学生を、あなたが強め、あなたがこれからも導いていただきますように。またその神学大学神学校のに勤めている教授たちの上にもどうぞあなたの豊かな祝福があり、その働きがあなたの御心にかなったものとなりますように、どうか豊かにお働き、ください。どうかもうこの地にあってこの国にあって一人でも多くの献身者がこれからも豊かに与えられますように、どうか諸教会あなたが励ましてくださり、あなたの御心のままへと導いていただけますよう心よりお願い申し上げます。すべてのことを感謝し、またすべてのことをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではこれで礼拝を終わります。